今日は子どもたちと一緒に親子礼拝っていうか、初めて私がここへ来て初めて持つ礼拝の形式でありますが、皆さんと一緒にイエス様の誕生をお祝いしたいと思います。それは私たちの救いのためでもあるわけですから、私たち自身の喜びでもあるということを覚えてね、神様がそのようなご計画をしてくださったことに対して心から感謝申し上げたいと思う次第です。さて今日はルカによる福音書の2章の8節以下のところから学びたいと思いますが、主イエスがベツレヘムの馬小屋でですねお生まれになった。でこれについては皆さんよくご存知だと思うんですね。生誕劇というページェントというやつがありまして、それでよく日曜学校の生徒たちはイエス様の誕生のところを劇にしたり紙芝居にしたりですね、いろんなことをして表すのでありますが、お父さんのヨセフとそれからお母さんのマリアさんがねナザレからベツレヘムへ向かっていったと、長い旅をするわけですけど、やっとベツレヘムに着くんですが、宿屋がいっぱいであったと、ね、でドアを叩いても、いや宿屋の主人が、いや満杯ですのでお泊めするわけにはいきませんだと言われた。その時にはもうマリアさんお腹がお腹から赤ちゃんが出ようとしている状態だったんですね。そんなもんですから慌てました。そして尋ねて行ったんですけど、どこも出産する場所がないというような状態だったわけですね。でやっと見つけたのが、馬小屋だったっていうような感じだろうね。いやもうびっくりするようなところでマリアさんは赤ちゃんを産んだっていうことがなっているわけですね。ある意味でイエスさんは捨てられたっていうかな、人々から捨てられた中で出産したという、そういう非常に惨めなね出産の仕方を描いております。これが実際は私たちの姿なんだと、つまり神様から私たちは実際は捨てられていく、そういう存在であるんだけども、イエス様がそこに来てその問題を担ってくださったと、捨てられないようにしてくださるためにイエス様がその捨てられる、逆にね捨てられていかれたっていう、どういうことを言ってるか言ったら、皆さんよくご存知の乞食の王子さんっていう話あるでしょ。乞食の王子さんっていうのは乞食がいて、もう一人は王子さんがいるんだけど、王子さんは私の身分ね、私の服だとかみんなあなたにあげるから、あなたの持っているものを私にください、私は乞食になりますって言って、だから逆になっちゃったんだね。乞食が王様になって、王子様になって、王子様が乞食になる、そんな感じなんだね。イエス様が私たちのところに来てくださって、私たちの惨めな状態を担ってくださった、交換しましょうっていうね、交換しましょう、であなたは王子様となってこれから幸せに暮らしなさいっていう、そんなことが起こったっていうような話なんだよね。私たちの姿を撮ってくださったということなんであります。それはともかくとして、イエス様はそうやって生まれました。その夜ですね、野に羊飼いが羊を飼っていたとっていうことが出てくるわけですね。でその地方で羊飼いが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った、恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。 今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそ主メシアである、まあ、そういう見告げを受けたということですね。で、羊飼いというのは羊を飼う人たち、ね、羊を飼う。で、この時は、どうしてたか言ったら、まあ、羊のあれですね、草のあるところに連れていくわけですね。で、羊はそれを食べて、行くわけですけども、羊飼いはその晩をしなければならない。で 夜になるんですね。真っ暗の夜になる。で、まあ、明かりを必要としてますから焚き火なんかをして明かりを取るんでしょうけども、寝ないでいたって書いてますね。寝ずの晩をしていた。なぜか言ったら狼がやってくるかもしれませんね。狼や熊だとかそんなもの出てきたら追い払わないと羊が食べられちゃうから、だから警戒しているわけですね。そういう姿ですね。それから、ですから自分も襲われても困るしね、おどおどしながらでもあるんでしょうけど、緊張して、そういう中で羊飼いがいたとすると、天使が現れてて周りを、ものすごく光り輝かせたと言ってね、それで羊飼いたちはびっくりしちゃってね、こんなこと普通起こることないですから、どうしたんだろうかと思ってびっくりしたって言ったら、恐れることはないと言われて、そしてあなた方に素晴らしいことを伝えますから、あなた方のため、あなた方全体のために、つまりイスラエルの人たちの願っている救いが今ややってきましたと。で、それはまさにあなた方のまた救いでもありますよって言って、こう天使が語りかけたっていうんですね。でそれはどんなことであったかというと、貝羽桶の中に寝かせられていると。赤ちゃん、ね、生まれた救い主は貝羽桶の中に寝かせられていますよっていう、そういうメッセージだったって言ってますね。さてね、天使がなぜ羊飼いのところに現れたのか、羊飼いというのはどういうものなのかということをちょっと触れたいと思いますが、当時の人たちからすると羊飼いというのはね、あまりいい職業じゃなかったんですね。歓迎すべき職業じゃなかったんです。で、どうしてかというとね、当時の方々は清い生活をするということが求めてました。ですから外を、例えばユダヤ人たちが外を歩きますと、汚れると思ったわけね。道路を歩いたら汚れると思ったんですよ。で、家に帰ってくるとですね、だからまず何をしたかっていうと、家 の玄関にね、水が置いてあってね、紙の中に水がたくさん入れてあって、その水を汲んできてね、そして足を洗ったんですよ。足を洗ってからでないと家に入れなかった。そういう儀式があったんですね。手も洗いますけども、足も洗った。で、つまりどういうことか言うと、汚れた動物がね、汚れた動物というのはどんな動物か言うたら、犬だとか、犬は汚れたってユダヤ人たちは思ってるわけね。犬が道路を歩いてると、その道路も汚れるっていうわけですよ。だからあるいは虫がね、道を張ってたら、それも虫も汚れてる虫がいてね、それが張ってたらその道が汚れるというわけ、ね、で、人間でもね、ユダヤ人たちはいいんだけども、異邦人って言ってね、外国人の人がね、道を歩いてたらその道も汚れるというわけ。外国人を嫌ったんですよ、ユダヤ人たちは。自分たちの仲間はみんな清い人たちだけども、外人はみんな嫌だというわけで、外人はみんな汚れてると思って、だからその人たちが道を歩いてたらね、その道も汚れるというわけ。だから帰ってくると、あれだ、足を洗うわけです、ね、手を洗って清めの儀式をするわけで、日本人もね、そういうことやってるでしょ。例えばね、お葬式なんか行くと、お葬式なんていうのは嫌だんだね。人が死ぬっていうことは嫌だから。で、家に帰ってくるとね、どないしたか言ったら、塩を体に振りかけてね、 家の中に入るんだね、昔は。そんなことしてたんだよ。今は最近そんな習慣が日本人でもなくなりましたけども、日本人は例えば家に玄関入るときにね、昔はお葬式なんか行った人は後ろ向きになってね、塩をかけながら後ろ向きにして家の中に入ったんですよ。で、清めをするわけね。今では塩は清めのためにしてる、使ってるでしょう。嫌なことがあったら玄関のところにこう塩の山を作ってね、こう汚れを家の中に入ってこないようにするだとかね、まだそういうもの残ってますけどね。で、またあるいは神社に行くとね、必ず清めをしなきゃならない。まずね、水がちゃんとあってね、泉水っていうところがあってね、そしてそこには柄杓が置いてあるでしょ。で、こうすくってね、手をこう洗ってね、それから口の中に水を入れて、またふーっと、はい、出してね、そういうことを儀式しないと神社の中に入っていけないわけだ。神社に入って、清めた人が入っていくわけ。あるいはね、神社のそばに川があってね、みそぎって言ってね、川の中にドブンと入っちゃって、体を洗ってからでないと神社の中に入っていけない。そういうように昔は清めるっていうことをものすごく大事にしたわけで、ね、神社なんか行くと払いたまえ清めたまえって言うでしょう。ね、汚れがあるもんだから汚れを取ってくださいって。だから神主さんがこう払いたまえ清めたまえってこうやってやってくれるよね。そうしてから出ないと清き神様の前に出れないっていうか、汚れたものが神様の前に出れないっていう、そういう感覚なんですね。それは日本人今でもまだ伝統として残ってますけども、ユダヤ人、当時のユダヤ人たちはみんなそういう感覚をずっと持ってた。日常の中でそれを持ってるわけだ。でユダヤ人たちはね、どうであるか言ったら、夜通し羊の番をしなあかんでしょ。昼は移動して草がたくさん生えてるところに羊を連れていかないとお腹空かすからね、たくさん食べてくださいって言って連れていく。夜になると今度は晩をしなきゃならない。狼が来て食べられたらあかんからって言って晩をしなきゃならない。夜通しだからいつも緊張している状態だしね、寝る時間も惜しんでやってるわけでしょ。で、服だから、服なんかはね、汚れたままなんだわ。もう汚れたままなんだよね。羊の晩なんかしてるから、でそのまま寝るわけだ。野宿って言ったら野原で寝ることだから、汚れたままの状態だってなってるのはね、普通はお風呂に入ってきれいな服に着替えてね、で汚い服は洗濯して、またそれを制服に清潔にしてから着るということ、そうしたらいいんだけども、羊飼いというのはそんなことできないんですよ。もう行ったきりでずっと回り回ってやってます。寝ても寝ることもそのまま寝るでしょ。だから汚れたままなんですよ。ですから普通のユダヤ人からすると、羊飼いというのは嫌なんだって、嫌だ、来てくれるなって、汚いっていう、汚れてるっていうわけで、そばに寄ってくれるなっていう、そんな感覚で受け止めてたわけね。だから悲しいよね。羊飼いたちは決して間違った仕事じゃないんですよ。今は羊飼いっていうのは立派な仕事だしね、やってくださらなければ私たちはお肉を食べることできませんからね、ありがたい仕事なんだけども、それでも当時の人たちはそんな感覚があったわけですね。だからいじめられているんですよ。いじめっこされてるわけ。学級なんかでもいじめっこされる人いるでしょ。かわいそうだよね。そんなことで泣いてる人もいるよね。決してそんなことしてはいけませんよ。人をいじめたりね、人はいけないんだけど、そういうことも起こるわけです。だから羊飼いたちはしかしみんなから嫌われていたところがあったわけです。そばに寄らないでよ、ちょうだいよってやつが、汚いよだとか言ってね、そんな感じだった。だからここでね、描写されてますけど、暗い闇の時に光が照ったっていうことがありますけども、暗いっていう闇、夜だったっていうような表現の仕方の中にね、 彼らの心の気持ち、心の中の気持ちっていうかな、暗い沈んだ気持ちだとか悲しいだとか、人から差別を受けてるだとか、そういうのはね、いろんな思いがその夜という表現の中にあるんじゃないかと思うね。悲しい思いをしていたというと、しかしそこに、その人たちのところに光が差してきて、あなた方の救い主が生まれましたよって呼びかけてくださった方がいるということなんだよ。で、このしかし、あの羊飼いっていうのはね、何も羊飼いだけがそういう人から差別を受けて苦しい状態にあったということだけじゃなくてね、実はこれは私たち一人一人のまた姿でもあるわけだよね。私たちっていうのはどういうことか言ったら、私たちはね、限られた存在なんですよ。ね、自分はこの時にあの人のところで生まれたかったって言っても生まれることできないでしょ、できなかったでしょ。で、死にたくないって言ってても必ず死にます。人間はね、どんな人でも死ぬんです。私だけは例外だということはないんですよ。だから必ず死にます。その時にどうしたらいいかっていう問題があるよね。だから限られた中で生きてるっていうこと、つまり神様じゃない、私たちは神様ではない。自分の命を自分で作り出したわけではないし、死にたくないって言ってても死んでいく、いつまでも生き続けることはできない。どんなに力を持っている人でもあっても力のない人となるんですね。で、初めからもちろんいなかったんだし、だから神様、それを神様が言う、神様がいて神様が人間を作ってくださった、私たち命を作ってくださった、あなたはこの時代のこの人から生まれてこれだけ生きなさいって言ってこの世に生を与えてくださったわけ。私たちが作ったんじゃないんですよ、命は。私たちのものでもないんですね。私たちはそれ錯覚しててね、自分の命は自分のものだと、自分がどう使えば、まあ、構わないだろうというわけですね。そういうことを思ってしまうわけですね。自分が救い主だというような、自分の命の作り主だと思ってるわけ。だからそれは大間違いなんです。錯覚なんですよ。自分のものは自分だったらいつまでも作ればいいんだけど、生きていけないわけですよ。いつか死ななきゃならない、お手上げの時が来るわけ。そこで初めて自分は作られたものだと認識するわけね。しかし作り主なる神様を無視して生きていたとすれば、この神様に対して責任を果たしてないわけですよ。私たちはその人を無視してたわけ、その人に対して感謝を忘れてたわけですよ。そういう責任というものをどう取っていかなきゃならないかということは問われているわけですね。まあそういうことでね、結局この夜とかそこでの不安とか恐ろしさ、闇の中にいる自分の恐ろしさだとかっていうものに気づくかどうかっていうことは大きな問題なんですね。そして神様との関係を、作り出した神様との関係をちゃんと正常に持って歩んでいける人は幸せ者と、その人はたとえそこで命がなくなっても神様のところに帰っていけるわけです。だから神から出てね、神に会って生きて神に帰るという、こういうことのできる人は幸せ者。しかし自分の出どころがわからない、そんなものは知ったもんかって言って生きている人で、自分の命は自分のもんだって言ってこうやっているけれども、実際は自分の命では自分のもんじゃないわけなんだけども、そう思い込んでるだけな話でね、死んでいくときに、え、どこ行ったらいいの、私どうなるのだとか、そして不安の中で死んでいかなければならない。この人は不幸ですね。この人は不幸です。そういう問題があるんですよ。だから羊飼いだけの、羊飼いだけが暗闇の中にいて不安で恐れおののきつつその夜を過ごさなきゃならないということではなくて、私たち一人一人もまたその一人として生きていると、そういう不安だとか恐れを抱きつつ生きている存在なんだと。そして本当のところに帰っていかなければ平安を与えられない、本当の平安を与えられない。 いろんなことをしてもですよ、自分の趣味に生きたも、何にこう自分のしたいことをやっても、根っこは不安、何も平安のところにいるわけじゃないわけでね。そういうことで、神様との関係、作り主の神様との関係をしっかり持つ人が幸せ者です。そしてその中で神様と共に生きて、神様のもとに帰っていく、そういう人になりたいと思いますね。そういうことです。それで、羊飼いたちは、要するに、蔑まれていて、みんなからこう、ね、いじめられていたような状態の中にあった人ですけども、神様が来て、あなた忘れられてませんよ、あなたは希望を持って生きていくことができるんですよって言って、こう関わってきてくださった。羊飼いを知らないと言って捨てるんじゃなくてね、神様は関わってきて、そして人間として生きる幸せを味わわさせようとしているわけですね。そういうことが書かれている。それでここで羊飼いは、じゃあ天使さんが言ってくださったことについて私たちそれを見に行こうじゃないかって言ったっていうのはね、見に行っていいんですよ。汚れている服、汚れている服を持ってきてもね、持ってても、着ててもね、行ってもいいんです。なぜか言ったらね、救い主はね、馬小屋の中でね、貝羽桶の中に寝かせられているんですよ。馬小屋だからね、羊飼いが行ったってちっとも不思議じゃないわけだ。馬もいるし、豚もいるし、豚はいなかった。ユダヤ人たちは豚は汚れてると思いますから、いないですけども、牛だとかね、そういうものがいて、いるわけでしょ。そこへ羊飼いが行ったってね、ちっとも不思議じゃないよね。汚れてたってちっとも不思議じゃないよ。その汚れた特後を着ててもね、行けるような状態のところにちゃんとイエス様が来てくださっているわけですね。でさあ、それでもう行こう行こうって言ってみんなで行ってですね、探したと。そしたらちゃんと案の定救い主が貝箱の中に寝かせられているわけ。で、ああ、天使様が言ったことは本当だったんだっていうことでね、それでマリアさんに向かって、私たちはこういうことを見たので、聞きましたので、ここにやってきました、拝ませてくださいって言ってね、よって拝んでいったって言ってね。でマリアさんも不思議だなと、私たちはなんかイエス、マリアさんもヨセフさんも捨てられた状態でしょ。みんなから宿屋の中に入れてもらえなかったんだからね。で行くところは結局馬小屋だったんだから捨てられてるわけで、捨てられてる者同士が一緒になってるわけだからね。神様のために生きようとしてる者たちが捨てられている状態にいるわけですけども、ちっともそこで、しかしそれはつらいことではあり、つらかったと思いますけども、それはそれで終わるわけじゃないんですね。神様御用にあたっている、御用のために神様はこのことをさせておられるんだ。なぜさせているかというと、救い主はただこの上にいてですよ、そして私たちに向かってね、努力しなさい、一生懸命修行してね、ここまで来たらね、あなたを救ってあげるからと言っておられるんじゃないんですよ。そういう救い神様じゃないんですよ。私たちの信じる神様というのはね、私たちを作った神様であると同時にね、私たちがもういじめられたりして悲しんでつらい思いをしているときにね、神様の側がね、そこにこの苦しんでる人のところまで下ってくるんですよ。努力してここまで来た人を救ってあげるという神様じゃないんですよ。それで ここでこうやってることはね、どういうことか言ったらね、そういう神様を信じている人はね、努力できない人をバカにするんですよ。こう自分は清くなっていく、ここまで清くなりました、 さらにここからここまで清くなっていきます、もっと階段を上がってここまで清くなりますって言ったらね、そういうね努力してる人はね、努力していない人をね、あいつらは捨てられて当たり前だと、努力してないんだから当然なことだって言って、そして見下すわけですよその人を。で自分は立派だから当然支えられて叱るべきだと思うわけ、そして優越感に浸るわけですね。でそのことが実はものすごい罪悪を世の中に振りまいてるわけですよ。人を差別していじめてるわけ。でいじめてる側はね、いじめられたことを頭にきてね、あの野郎いつかやっつけてやるぞって言って喧嘩の元を作ってるわけ。そういう社会を作り上げてるわけですよ。今は私たちはそういう時代の中に来てるわけ。ある者たちが金持ちになってね、他の者たちはみんな搾取されて吸い上げられてるわけだ、お金を。一部の者たちだけが豊かに暮らしてる。だから今は非常に危険な時代なんですね。いつか民衆の方は恨みを晴らそうと言って革命を起こすかもしれないんです。革命ですよ、革命。革命っていうのはひっくり返すことです。で上をやっつけて血を殺して自分たちがのさばろうとするわけ。今度また逆にのさばったものはまた上に支配者になりますから、今度はその人たちがまたその力を用いて下のものを支配するわけだから、いつでもそれは喧嘩のもとを作ってるわけです。そういうのをなくしていかないといけないんですよね。持てる人は持たない人のためにざっと出すわけです。生活ができるように提供していかなきゃなりません。でアメリカはね、まだキリスト教の影響の中にありますのでね、ものすごい儲かった人たちはね、貧しい人たちのため、あるいは国のいろんな施策 の学校を作るだとかでね、貧しい人たちを病院を助かるために病院を作ってる、そういうところにダーッとお金を出してるんですよ。だから革命は起こりにくいんですよ、ある意味で。寄付するっていうことがものすごく大事なこととされてるわけ。素晴らしいことだと認められてるわけ、奨励されてるからまたいいんです。だけどそれでもね、格差は大きいんですよ、格差は大きい。だからこれを勝手なそのまましていると、トランプさんは今大統領になりましたね。トランプさんが大統領になったのは民衆の助けてほしいという叫びがトランプさんを立ててるわけでしょ。そう言われてますね。だからこのまま民衆の不平が募るとおかしくなっちゃうわけ。世界が血を流す状態になるかもしれません。で先ほどお祈りもありましたけどね、小さくなってるの今日本世界は。自分たちだけのグループをどんどん作っていってね、大きく見る視野がなくなってしまいました。そして自分たちの利益だけを求めています。自分さえ良ければいいっていうわけです。でこれが今の人間の生き方、私たちの生き方もそうなんですね。自分さえ良ければいい、他の人はどうなったって構わない、こういう生き方をしていることを罪というんですよ。そういう生き方をしている生き方を罪人の生き方、神様を忘れている人の生き方、自分さえ良ければいいという生き方をしているっていう。神様はそんな世界を作ろうとしてないんですよ。みんな互いに助け合って支え合って、ここで泣いている人がいるならば泣かなくていいんだよって、生きていけるんだから、私がいるから何とかしてあげようというようなね、お互いがこう励まし合って支え合っていく、そういう社会を作ることこそが神様の願っていると。つまり愛の世界、神は愛なりって言ってね、神様は一番底辺の人を助けるんですよ。その人が助かるように降りてくるんですよ。だから先ほど言ったようにね、神様はね、上にいてね、そして努力する人だけを救うというんじゃないんですよ。この家にいた清き神様がね、最も汚いところに行って、そしてその人を清めていくわけです。 神様自身が汚くなるわけじゃないけども清めるわけですね。そういう仕事をしてくださる。でイエス様は結局救い主ですけどね、最後はね、どこで亡くなったかというと十字架で亡くなったんです。神様によって罰せられる一人一人の罪をね、私が代わって負ってあげましょう、私が裁かれますよ、裁かれます。イエス様は本当は裁き主ですよ、神様ですけども、神様の子ですけども、私たちを裁く側にいるんですけども、イエス様は裁き主が裁かれた人、罪人と罪人の一人に数えられて、そして罪人の罪を担って、あなたの罪許されたから神様と共に生きることができますよ、あなたは神のことをされているんですよ、どうか神の子らしく生きなさいって言ってね、そして後ろ向きの生き方じゃなくてね、前向き、明るい光を求めてね、よし、じゃあ地の塩となっていこうって、塩っていうのは何か言ったらね、腐らないようにするため、世の中がおかしくならないように腐らないようにするだとかね、あるいは味付けする野菜なんかでも塩を振ったらもっともっと野菜の味が濃厚になるでしょ。例えば、スイカなんかでもね、ちょっとお塩を振ると甘みが増すだとかね、スイカの味がもっと良くなるだとかね、そういう良くするために塩をまきますね。それから塩というのはね、自分というのを捨てるんですよ、ね、塩は塩のままだったら辛くて食べられませんけどね、塩は溶けるでしょ、溶けてみんな生かすでしょう。そういうように自分を捨てて人を生かす、そういう仕事をする。それから世の光、あなた方世の光ですって言ったら、光はね、光をつけてからね、バケツの中に入れるなんてことしたらおかしいでしょう。バケツの中に入れたら周り光らないよね、照らさないよね。バケツの上に立てて周りをバーッと暗いところをこう照らす。そうすると私たちはつまずかないで済むわけで、あ、ここに何があるだとか、ここは何があるだとかって分かるからね、そういう人のために、そして自らは何かいたらろうそくみたいにね、溶けてだんだんなくなっていく。そういうようにしてね、役立つ人になるわけ。そういう人間となっていこうと。今度からは、今まではね、自分だけで満足していたけどね、塩は塩のままじゃ意味がないよ。そのままでは捨てられてしまいます。味付けができるって初めて意味があるわけだから、そういう塩としての働きを今後はしていこうと。全く今までの違った生き方、自分さえ良ければいいや、人がどうなって構わない、自分が食っていければいいって、そんな考え方ではなくてね、少しでも人のお役に立てようと、人が幸せになるために、あとか人が泣いてるならば助けてあげて励ましてあげようだとかね、そういう生き方をする人になっていくことを神様はよろ求めておられるわけですね。でこの羊飼いもね、自分たちのためにイエス様が来てくださった、イエス様は私たちのために馬小屋でお生まれになられた、それは私たちの苦しみをちゃんと担うためだった、そこまでして降りてきてくださっているということを本当に知ったときにね、私たちもイエス様のその生き方をね、自分も真似てね、自分さえ良ければいいっていうんじゃなくてね、尽くしていこうという方はできると思うね。そういうことを求められていると思います。だから聖書はね、こんなこと言うんですよ。イエス様は神様と等しくあられたけどもね、それを固守すべきことと思わない。自分はここにずっといれば神様と同じ幸せを感じ取れるけれども、そうじゃなくてね、人間が苦しんでいる、悲しんでいる、人間は互いに喧嘩し合っている、殺し合っている、戦争し合っているという、そんなことしてはいけないんだということで降りてきたんですよ。自分の幸せを放棄してここにいたら、そんなこと何もしなくたっていいんだけどね、イエス様は神様と等しいお方であったけれども、それをそのまま保持しようとしないで、私たちの世界に降りてきて、私たちが目覚めるように、本当に人間としての生き方ができるようにって言って仕えてくださった。 そのために命まで投げ出してくださった。それまでして私たちを愛してくださっている。だから私たちはそのそれに対してお答えしていかなければならないんだと。神様がそうしてくださるほどのお方なんだったら、私たちもお答えしていこうと。そして平和を作り出そう。平和の世界を作り出そう。愛の満ちた世界を作り出そう。みんな互いに助け合って友達となっていく世界を作り出していこうと。そのために自分はお役に立てられるだろうか、なんかできないだろうかっていうね、そういうことを問いながら生きていくことが教会に来る人の生き方なんですね。じゃあ終わります。父なる神様、今日はあなたの御子のご降誕を記念するクリスマスです。その礼拝を息子と許されて感謝です。どうかあなたを本当に賛美し、あなたの心に沿った生き方を作り上げていくことができますように。私たちは聖霊の導きの中で悪しき力に対抗して、それに勝っていくことができるようにならせてください。自らの心の闇に戦いを挑んで清くなっていくことができるように導いてください。この祈りを尊き主の御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。